撮ラジオ、略してトクラジ。
夢の国の膝元、妄想の海に浮かぶ街浦安。そこに特撮ソングは強さだと信じ、ラジオだけで戦う3人の戦士がいた。彼らこそ
非公認ラジオトクラジ。
特撮ラジオ、略してトクラジは、昭和から平成、日本から海外のものまで、古今東西の特撮ソングをかけまくりながら、特撮をネタにしたトークをお送りするラジオ番組です。トクラジ、URR 隊員のギンクジラです。
トクラジ、隊員のルミチンです。
トクラジ、副隊長のシャチオです。
お聞きいただいている曲は、2012年放送の非公認戦隊アキバレンジャーのオープニング曲。桃井春子フューチャリング山形幸男の歌う非公認戦隊秋葉レンジャーです。東映公認のラジオがあるわけですから、トクラジは非公認ラジオになるってことですよね。
ですね。
さてさて、秋葉レンジャーといえば妄想ですが、ルミチンがよく妄想することって何かある？
妄想すること、もちろんそれは朝特撮を見ながら、あ、この俳優と、あ、彼はでね、
ごめん、ラジオで言える範囲でこれね、はい、
これダメ？
言うとどうぞ。
ダメ？
大丈夫大丈夫。
まあオナリとジャベルの仲良さとかね、
はいはい、
もう敵味方関係なく、やっぱここ仲いいなってしみじみしてるのも、まあ妄想ですよね。
まあ妄想だけど、そっから先もね、なんか、
それはどうかな。それはね、勝手な妄想なんじゃないですかね。私に対しての妄想なんじゃないですかね。
妄想ですか。副隊長は？
俺は、まあ、新しいライダーとかね、戦隊の追加戦士とか、次はどんなのが出るかなとかね、それを考えていったりとかね、するよね。エグゼイドとかは、ゲームのジャンルの新ライダーとかだよね。だから、まあ、次のライダーは、まあ、落ち物とかで、テトリスっぽいとか、
なるほど、なるほど。
四角いとかね、
例えばね、なるほど、なるほど。
まあ、テーブルゲームとかで、オセロとか、
はいはいはい。
前と後ろで白と黒とかね。
なるほど、なるほど。
そんなライダー出てきたら笑っちゃうなって。想像するよね。
なるほどなるほど。僕はやっぱりね、セクシーな女幹部ばかりに囲まれた悪の組織のボスになること
そんな妄
想想像するかな。そういえばさ、妄想といえばさ、この秋葉レンジャーの、秋葉レッドだった和田雅人さん、
はいはい、
なんか最近よくテレビ出てて、しかも吉木りさと交際なんてさ、妄想の範疇超えてるよね。それでは特撮ラジオ、略して特ラジ、スタートです。
あなた、URR の一員になって、特撮サングのために働かない？
特撮ラジオ、略して特ラジは、FM 浦安をキーステーションにお送りしています。
インターネットやスマートフォンでもお聞きいただけますよ。
詳しくは、FM 浦安のホームページ、特撮ラジオ、略してトクラジのホームページにアクセスしてください。カタカナでトクラジと検索してくださいね。普通のお便り。
リスナーさんから届いた普通のお便りを紹介するコーナーです。ルミチン、よろしく。
はい、ラジオネーム森秀さんからです。
はい、
ギンクジラさん、ルミチン、副隊長、トクラジ、
トクラジ、
ドアの青い果実をリクエストします。
おう。
ウルトラマンネクサス後半を彩った名曲。
うん。
疾走感が番組後半の畳みかけるような展開と非常にマッチしていたと思います。
うんうん。
Can you give some power to me? Don't stop cause you've been chasing around. というフレーズが印象的でした。とのことです。
よくすげえ、いい発音だったな。
ちょっと、
二人でびっくりしたよね。びっくりした。銀と副隊長で。うん、って。
ウルトラマンネクサスは文読めねえじゃん。ウルトラマンネクサスは2004年土曜日の朝7時半から放送されていたウルトラマンシリーズですよね。
うん、
ウルトラマンに変身できる人間デュナミスト、まあ、敵能者って呼ばれたんですけど、
うん、
それが何人も登場して代替わりしたり、主人公が防衛組織のナイトレーダーの隊員で正体を知っているウルトラマンと共同して戦ったりと、大人向けのハードな展開が当時から賛否両論ありましたよね。
うん、うん。
ルミチンは知ってる？
いや、私ウルトラマン全然チェックしてないんですよ。
ああ、そっかそっか。副隊長は？
まあ、その、さ、ね、さっきの説明にもあったように、うん、主人公がウルトラマンじゃない。最初のうちはね。うん、っていうところがやっぱちょっと驚きの設定だったよね。うん、
ね、
うん。で、さらにその、ウルトラマンに代わる人間が、また、代替わりっていうか、そうそうそう、変化していくっていう。
そうそうそう。
そこもすごかったよね。
バトンタッチしていくって感じだね。
うん、まあそうだね。まあ最終的には主人公もね、
うん、
なるっていう。
うん、そうだね。だね、落ちちゃうとね。
あ、言っちゃってよかったかな、ね。
うん、まあそうなんだけど ね。はい、
うん。
で、前半が赤いウルトラマンで、後半が青いウルトラマン。
うん、そうなん
だ
ね、
うん。うん。っていう違いもまたね、面白かったりするんだよね。
うん、だから青い果実なのかな。
そうそうそうそうそう。で、あの、なんだろう。もう本当にカラーがホラー映画っぽいシーンとかもあって、
うん、
結構月、土曜日の朝。
そうだ、朝ですよね。
に見るのはちょっとね、僕は録画してね、夜に見てたと思うんだけどね。当時ね、
うん。
うん。で、なんか、あの、仮面ライダーアマゾンズ、
うんうん、
最近やったのを見た時に、はい、ちょっとネクサスのカラーを思い出したりしましたよ。
雰囲気があってことね、うん。
雰囲気がね。
結構ドロドロしてますね。
うんうん、そうなんですよ。まあ、一度。見ていただければと。
わかりました。
面白いですよ、ね、うん。
はい。
青い果実には、うん、ラジオネーム、こよみさんからも、最初の主題歌の英雄が有名すぎるからこちらとリクエストをいただいてますよ。それでは、ルミチン、曲紹介をよろしく。
はい。ウルトラマンネクサスの後期オープニングテーマ、ドアで青い果実。特撮ラジオ、略してドクラジ。私聞いてない。恋するトクソン。
あなたの初恋、または現在進行形で恋をしてしまったヒーローやヒロインについてのお便りメールを紹介するコーナーです。ルミチン、よろしく。
はい。ラジオネーム、マモさんからです。ギンクジラさん、ルミチン、副隊長、トクラジー。
トクラジー。
私が恋をしているのは、仮面ライダーフォーゼの仮面ライダーメテオに変身する流星くんです。
おー、
うん、
きつい目がかっこいい流星くんが大好き。リクエストはメテオの曲、エボルビンストームです。
うん、
もちろん仮面ライダーメテオも大好きで、聴くとテンションが上がります。
うんうん、
福士くんのゲンタロより断然流星くんがいいとのことです。
そうなんだ。
そうか。2011年に放送された仮面ライダーフォーゼに登場した作田流星は、源太郎たちの天の川学園に来た特別交換編入生として途中から登場。その正体は仮面ライダーメテオで、精神大輪剣という G 君道の使い手でした。
うん。
かっこよかったよね。
う
ん、
そうね、
うん。ところで、
はい、
ルミチンの好きな追加ライダーは誰？バロンを除く。
まあ、前回のアクセルもそうだし、うんうんうん、前々回のデュークも、まあ、紹介してて、うん、あと紹介してない推しは、うん、ユーとよろしくと。
ああ、なるほどね。
ゼロノス。
はいはいはい。
かっこいいですよね。好きな人のために、走り抜くゼロノス、
うん、
大好きです。
そうだ、いろんなもん背負ってるもんね。
うん。
かっこいいよね。
かっこいいね。
副隊長は？
まあ、俺は、まあ、今のゼロノスも結構好きだし、
うん、
あと、まあ、ドライブに出てきた、
うん、
チェイサー。
チェイサーかっこいいね。
かっこいいね。
うん、
なかなかいいよね。
うん、
まあ、でも、まあ、一押しっていう感じでは、うん、オーズの時のバース。う
ん、ああ、
あの、伊達さんの方ね。
伊達さんかっこいいもんね。
あの感じ、伊達さんのキャラとか設定が、うん、まあ、渋くてかっこよかったかなって。
なるほど。
ちょっと今までない感じで、好きでしたね。
はい。
うん、
僕はね、仮面ライダーアギトのアナザーアギト。
ああ。
木野かおるさん。
ほうほうほう。
で、声を抑えての変身っていうのは多分彼から始まったんちゃうかなと思ったりしてますよ。はい。それでは、ルミチン、曲紹介をよろしく。
はい。仮面ライダーフォーゼの挿入歌、エバーセットでエボルビンストーム。特撮ラジオ、略してトクラジ。鍛えてますから。きっかけ特損。
あなたが特撮にハマったきっかけになったエピソードや、いろいろなきっかけになった特撮ソングを紹介するコーナーです。ルミチン、よろしく。
はい。ラジオネーム、ツッチーさんからです。ギンクジラさん、ルミチン、副隊長、トクラジー。
トクラジ
ー。私が初めてお小遣いで買った CD、うん、ガメラ3、イリス覚醒の主題歌、もう一度教えてほしいをリクエストします。
おお。
バラードってあまり聞かないのですが、この曲は初めていい曲だと思ったし、とても映画と合う楽曲です。とのことです。
はい。ガメラ3、イリス覚醒は、1999年に公開された平成ガメラシリーズ3部作の第3作目。宿敵イリスを激闘の末倒したガメラが、ボロッボロの体で、次なる敵、ギャオスの大軍に立ち向かうべく、大炎上している京都の街に消えていくラストシーン。この曲は、その直後のエンドロールにかかります。うん、作詞は、平成ガメラシリーズの監督でもある金子修介さん。この歌まで含めてガメラのテーマを語る意味を込めたと言ってるほど映画にぴったりのバラード曲になっていますよ、うんうん、シンゴジラで怪獣映画を好きになった人はぜひぜひこの平成ガメラシリーズを見てください。おすすめです。、
うん、
ところでルミチンが初めて買った CD は何？
実は、うん、かなり普通なんですけど、
ほいほい、
あのモーニング娘さんの、うん、あのグループ分けした時の、うん、三人祭りの、
は
あ曲が一番最初なんですよね。
またそういう細かいなんかマニアックなポイントだね。
マニアックかな。
うん。
若いよね。
面白い面白い。副隊長。副隊長は？
副隊長は、うん、いや実は何を買ったか覚えてないんだよね。
あ、そうなんだ。
まあ、っていうか細かく言ったら CD じゃねえし、
うんうん、
いやいや下手なこと言うと年齢バレるし、まあ、副隊長は27歳設定だし。
そんな設定あったろ？
だからちょっとねこう言いづらいっていうか、
うん、
だね。
そうなんだ。僕はあの17歳設定なんだけど。一番初めに買ったのは、松田聖子さんのアルバム、スコール。当時、レコードでした。
17歳でレコードか、渋いな。
渋い。
ところで、この、もう一度教えてほしい、うん。久しぶりに聞いたんだけど、うん、本当に心に染みる名曲ですよ。それでは、ルミチン、曲紹介をよろしく。
はい。ガメラ3、イリス覚醒の主題歌、ユリアーノ・シャーノさんで、もう一度教えてほしい。
特撮ラジオ、略してトクラジ、この橋を舐めるなよ。
ノリノリ徳さん、
カラオケで歌うと盛り上がること間違いなしという特ソンを、超定番曲から意外なおすすめ曲まで紹介するコーナーです。
はいはい、早速お便りを紹介します。
はい、
ラジオネーム木村くんさんからです。
はい。
ややこしい、ね、
うん、銀クジラさん、ルミチン、副隊長、トクラジー。
トクラジ
ー。光戦隊マスクマンの挿入歌、ショットボンバー全力集中をリクエストします。
お、
結構ハードなストーリーなのに明るく楽しい曲で大好きです、
うん、
カラオケでもヘイヘイヘイと愛の手を入れてもらうと気持ちよく歌えますよ、とのことです、う
ん、はい。光戦隊マスクマンは1987年放送のスーパー戦隊シリーズ。必殺武器ショットボンバーは大型エネルギー砲バズーカ。レッドマスクが背負ったバックパックのエネルギーと5人のオーラパワーを合わせて打ち出します。
待って待って、うん、なんでバックパック背負うんですかね、
うん、
オーラパワーで十分じゃないですか。
俺もなんでやろうと思ったんだけど、うん、実はね、おもちゃのショットボンバーには電動水鉄砲機能がついてて、うん、乾電池でね、
う
ん、でバックパックはその水用タンクでおもちゃとしては使うんで、それを、あの、子供が肩にかけて、
なるほど。
やって、ショットボンバーを手に持って、水鉄砲、音の出る、ピコピコっと、音の出る水鉄砲として使えますと。
おもちゃ先行型だったん
です
ね。
そうそうそう、そう、
ね。
ところで、副隊長は思い出の変身玩具ってある？
女性幹部のイガムを演じられてた浅見美奈さんが、色っぽくてよかったって、うん、あれマスクマンの、あの、感想じゃないんだっけ？
そうそうそう、違う違う
違う。違うか。思い出の変身玩具は、うん、雑誌の付録についてた、うん、ウルトラセブンの、お面とか、
うん、
で、アイスラッガーも取り外しができてて、それが良かったなとか、あと、うん、仮面ライダーのベルトがうちにあったんだけど、
うん、
もうあんまり細かく覚えてないけど、今思うとどう考えてもパチモンだ ったなっていう。
そっちもパチもあるんだ。うん、
あれ、27歳設定が。
おやおや。
うん。それってやっぱり、ふーふーって吹いて回す、風車だったりする。
そう、あ、いや、っていうか、手で、くるくるって、指で弾いてみたいな。
そうなんです。うん。ルミチンは？
私の思い出の玩具。ずっと心の中にあったのは10レンジャーの変身ベルトで、ようやくこの間ゲットできたんですけど、幼少の頃のっていうと、セーラームーンの変身道具ですね。
お
ー。あとは、
セーラームーンは実写版？
うん。
はい。
うんうん。
はい。はい、実写版だとね、最近すぎてね。
ちょっとね、私ちょっと若くなりすぎちゃうんで、はいはいはい、17歳どころじゃないんで。
ルミチは何歳設定なの？
僕はね、当時、うん、駄菓子屋さんで買った、うん、ウルトラマン太郎の変身バッジ。うん、それが妙にね、思い出残ってんな。なんかコインとかをね、後ろに入れられるっていうね、うん、便利なものでした。
なるほど。
はい、うんうん。さて、この曲はこれからの忘年会にぴったりなノリノリ特ソンですよ。ルミチン、よろしく。
はい。光戦隊マスクマンの挿入歌、影山博信さんで、ショットボンバー全力集中。
トクラジでは番組への感想、リクエスト曲などを募集しています。特撮ソング、特撮作品への熱い思いなど、じゃんじゃん送ってください。
各コーナーへのお便りメール、普通音もお待ちしてます。
メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 または FM 浦安のお便りフォームから番組名、特撮ラジオ、略してトクラジを選択してください。詳しくはトクラジのツイッターホームページをご覧ください。
今日の終わりの歌は宇宙鉄人兄弟のエンディング曲、佐々木勲さんとコオロギ73で兄弟とは俺たちだです。副隊長が聞くといつも一重百千万億兆今日じゃなくて K だろうって怒る曲ですよね。
いや怒りはしないけど、まあまあ時代だよね。
はいはい、特撮ラジオ、略してトクラジ、いかがでしたか？
今回丸々以外っていう感想封じしてきたじゃないですか。いやバロン以外思いつかないよって思ったけど、やっぱり推しはいっぱいいましたね。
いっぱいいるでしょ。
そうね、
ねえ、副隊長は？
まあルミチンの、英語の発音が良かったのがびっくり。
本当だよね。
で、漢字は読みが怪しいっていうのが相変わらずね。
あ、じゃあ全部これから英語で。
そしたらそれいけるかもしれない。
ローマ字で書いたらいけるのかな。
あ、そしたらかっこよく喋れるかもしれないですね。
素敵。
それではまた次回の放送お楽しみに。お相手はギンクジラ、
ルミチン、
シャチオ
でした。バッハハイ、うらら。